新卒で日本の企業に就職するにはそんなに有利でしょうか。日本に飽きてしまったので海外で働いて暮らしたいと思っています。この中で専門学校から4年生で学年し、現在24歳で就活中です。ワーホリで飲食で働いても日本に持ってきた時に再就活が厳しいときます。英語力以外で海外各国ヨーロッパ圏で働くために身につけるべきスキルやおすすめの業界ありますが、やはり数年間新卒採用で働いた方がいいでしょうか。新卒採用の方が良い大学に入れ、良い企業に入れる可能性が高いです。なので、良い企業に入りたいです。そこまでスキルがないですっていうのであれば、新卒っていうカードを使った方が得です。で、それがなくても大丈夫ですっていう覚悟だったりスキルがある人は全然いいと思うので、なので、その覚悟があるかどうかっていうのは、ご自身自分の胸に手を当てて考えてみてください。僕はフリーター25歳です。週5、8時間労働にアレルギー反応を抱いていて、一歩踏み出せないです。甘えですか？まあでも別にそれで食えてるんだったらいいんじゃないですか。人によって8時間体力持たない人って全然いるので。社会保険料はもっと増税しても良いと思うんですが、ひろきさんどう思いますか。20代30代平均貯蓄もある程度あり、まだまだ払える余地はあると思います。払える余地があるから上げても良いっていうのであれば、多分日本人って9割税金にしても死ぬ人ほとんどいないと思うんですよね。要はじゃあ消費税が 90% ですって言って、払えない人は生活保護です、払える人は 90% ですってなったとして、生活保護の人増えると思うんですけど、消費税 90% になったらその分税額が増えるので、多分生活保護なんとかなると思うんですよね。っていうのが成立するかどうかって話で、払えるから税金を上げても良いという感覚が多分違うんじゃないかなと思うんですけど。28歳最中持ち兼職員です。昨年からボクシングを始め格闘技に目覚めてしまいました。プロボクサーになりたいと思い始めました。プロボクサーになるにはジムに週5は通わないと難しいと思うんですが、最中持ちであることや移動によりジムまでの距離が遠くなることを考えて諦めた方がいいでしょうか。効率よくプロボクサーになる方法を教授ください。ジムに通うのをとりあえず週に3日にしといて、で毎日10キロ走るっていうのをやり続けてください。要はジムに通わなかったとしても、仕事が終わった後ひたすら走り込みをするとかっていうのはできると思うので、で走り込みの量とボクサーとしての能力っていうのは相関するので、なので毎日10キロ走り込みができるっていう状態になったら、そこで体力ついてるよねっていうのになったら、その後にじゃあジムの日数を増やすっていうのもすればいいと思うので、なのでちゃんとプロボクサーとしてやれるだけの基礎体力が、その基礎体力をつける訓練というのが可能なのかっていう確認をしてみてもいいんじゃないかなと思いますけども。こんばんは、30代女です。1年前まで激務の部署で働いており、仕事は評価されていましたが、うつ症状をだましだましやっと働いていた状態でした。病院に行く余裕もなく当時診断を受けていませんでした。昨年異動になり今は楽しく働いていますが、異動前の職場での評価が高すぎるせいで、数年後には元の部署に戻すと言われています。今から前部署時代のうつ症状を訴えて異動を望まないと伝えても意味はないでしょうか。僕割とこの放送で言うのが、その人にとってメリットがあるだろうアドバイスをするのですが、社会にとってそれが良い行動ではない場合のあることも言うようにしています。で、もし佐世春さんが友達だとしたら、うつ症状であると自分が思っていた時代の記憶を思い出して、現時点で心療内科に行って診断書をもらってください。要はあの時って飯食えなかったよね、何か口に入れても吐いちゃったよね、で夜中の2時とかになんか突然目が覚めてなんか汗だくになってたことがあったよねっていうのを思い出して、それを言ってください。そうすると現時点で診断書がもらえる場合があります。でそれはもちろん病院によってもらえない場合もあるし、心療内科で診断書すぐ出すところもあるので、何個かもあったらもらえるんですけど、っていうのを現時点でもらってください。要は元の部署に戻すと言われたら、その昔のことを思い出してしまって、現時点で要は心療内科でうつ病の診断書をもらってしまいましたってなると、でも現状では働けるので問題ないですと。ただその診断書がある時点で前の部署に戻したら、それは病気再発するよね。で病気になるというか分かって、まあ現時点の病気なんですけど、その診断書上ね、診断書をもらっている人が戻りたくないという場所に配置して病気が悪化した場合は、それは会社の責任ですよねっていう、その会社としての責任を負う話になっちゃうんですよ。なので今のうちに診断書を取った方がいいんじゃないかなと思います。ただね、心療内科最近めちゃめちゃ混んでるらしいんですよね。なのでなるべく早めにもらうのと、あとリモート系の心療内科もあるので、リモート系の方が予約は取りやすいんじゃないかなと思います。